はい、どうも皆さん、ご無沙汰いたしておりました、マックントッシュでございます。今日はアップルパワーの、第22回ということでですね、また随分、時間がまた空いてしまったわけなんですけれどもね。いやー、今日はですね、収録日がですね、6月の、今日は何日でしょう。今日はですね、すいません、今日は6月の、10日ですね。6月の10日なんですけれども、あららららあ、そうですね。いや、今一瞬 MacBook を開きましたらですね、あのアイカルのとこの日付が6月の17というふうに表示されておりまして、ほんの一瞬だったんですけども、1週間進んでいたということでね。いや、逆にね、今日が6月17であればですね、もう良かったのかなと。というのはですね、その1週間後の、まあ、24日、6月の24日にですね、いよいよ iPhone 4、来ましたね。これがね、どれだけ待ちわびていたことか、密かにね、iPad をみんな日本列島ね、iPad で、湧き上がっていたわけなんですけども、その裏でですね、iPhone ね、次世代 iPhone、のいろいろリークの話とかですね、出てまして、もう本当にね、今か今かと待っていたわけです。まあ、今日はですね、先日5月28日に、無事発売されました、iPad、それからですね、今回の、iOS 4のことを含めましてですね、そして、来たるべきその iPhone 4、この辺のですね、ちょっとお話、また、iPad のレビューも、含めましてですね、ちょっとお話をしていきたいなと思いますので、よろしく お付き合いくださいということですね。それでは、まずですね、ちょっと今日は、この MacBook と、それから iPad、手元にはこの iPad、そしてですね、マイクは、ご存知あの、iPhone3GS の、ボイスメモを使ってですね、また収録の方をしていきたいと思います。そんなわけで、まあ、今日のテーマとしましてですね、まあ、もうお話ししたいことが山ほどありますけれども、じゃあまずはこの辺から行ってみましょうかね。第22回ということで、お話しする内容はちょっといっぱい溜まりすぎてしまいまして、どこから話していけばいいのかなという感じですけれども、そうですね、まず iPad、世界販売200万台を突破というね、記事でございますけれども、まあ、もう皆さんねご存知だと思いますが、まず最初の1ヶ月で、4月3日に、米国、本国、アメリカで発売されまして、わずかほぼ1ヶ月ぐらいで100万台が売り上げられたと。その後ですね、5月31日の時点で、iPad が、世界販売が、200万台を突破ということですね。うん、これはもうですよね、あの日本が5月28日発売ですから、また、日本国内の売り上げなんかも足していくとですね、6月の 末頃は、まあ、ちょうどiPhone 4が出る頃はですね、iPad の売り上げ、総数というのも相当な数になるんじゃないかなと。まあ、勢いでいけば300万台ぐらいいくんでしょうかね。まあ、ジョブズさん言ってましたけども、3秒に1台売れているという。すごいですね。3秒に1台、売れているということですね。どんだけヒット商品なんだろうと。この iPad ですね。まだ、あの予約されてまだ入手できてない方とかもおそらくいらっしゃるのかなというところで、非常にですね、早くあの皆さんの手に行き渡るような形でですね、まあ、あの生産の方をですね進めていっていただければいいなと思うんですけれどもね、まあ、中国で、iPad を作ってるんだと思うんですけども、いろいろ報道ねありますけれどもね、まず、皆さんの手元にこの iPad、 そしてね iPhone 4がですね無事、手元に届くことをですね祈りつつ、今日はですね、まあ、僕はね、あの iPad っていうのはこれはですね、まあ何かなと思ったんですけども、iPad は、21世紀のですねラジカセであると、このようにですね、バイマックントッシュということで、何をか言わんや、iPad はですねやっぱりラジカセです。なぜそのように思ったかと言いますと、この、大音量そして高音質のスピーカーがですね、3発ついてますし、上の方見ますと、イヤホンジャックの隣にですねちゃんと何気にマイクがついてますね、内蔵マイクがついてます。まあカメラはついてないですけどね、僕はね、iPad にはカメラはなくていいと思います、ズバリね。これは iPad にカメラつけちゃいけません。なぜなら、iPad は iPhone3G、まあ、iPhone と連携させて使うものであると、 いうことを前提にですね、スティーブ・ジョブズは考えているんじゃないかなと思ったわけなんですね。まあ、まして iPhone4 になれば、5倍のデジタルズーム、機能搭載の、まあ、そのカメラがついてくるということで、実はですね、カメラコネクションキットというものを買いまして、これが、iPhone と、iPad をもう直接、接続できるというね、カメラコネクションキットを買いまして、何がいいかと言いますとですね、iPhone3GS で撮影した、写真、それからですね、ムービー、まあ、いわゆる動画ですね、ビデオ撮れますよね。その撮ったビデオをもう直接ですね、iPad に入れちゃうんですよ。で、iPad 上で、今撮ったばっかりのこの生々しい映像、まあ生々しいかどうか分からないですけどもね、そういった、ムービーをですね、もうすぐ見れちゃう。もう現場で確認できる。これはすごいですよ。この即時性というかね、速攻性というかね、もう MacBook 返さない。直接 iPhone で撮ったものを iPad で見る。こういう感じです。しかもですね、何がいいかと言いますと、やっぱり iPhone というのは基本 3.5 インチのモニターなわけなんですが、iPad は 9.7 インチありますから、結構迫力がある映像をですね、まあ、例えば出先で、どっか外出先で、例えばなんかスポーツやってる場面を、iPhone のビデオで撮りますよね。それをもう現場で直接コネクションキット使ってパーンと行くわけだ。そういうことですよ。すごいです。ましてこれがね、さっきから言ってますけども、iPhone4 になって500万画素ですか。で、デジタルズーム、これ来ますよ。これでね、撮影したものは相当、画質はいいと踏んでおりますからね。これ iPad で見たらもう感動するんでしょうね、おそらくね。というわけでですね、私ね、本当に6月の24日、本当にですね、もうめちゃくちゃ楽しみですね。やっぱりね、iPad の良さをさらに引き出してくれるのはやっぱり iPhone4 であるということだと思います。あ、で、先ほどの iPad は21世紀のラジカセであるというのはですね、なんでそう思ったかと言いますと、まあ、スピーカーがついている、マイクがついている、それからラジオが聞ける、ね、こういうことですから、まあ、ラジカセですね、これはね、iPad は、まあ、この大きさね、まずラジカセだなと、非常にね、スピーカーの音量が大きいので、風呂場の外に置いておいて、で入浴しながら、その音楽とかラジオとか、まあ、はたまたポッドキャスト、この辺を聞きながらですね、シャワーを浴びると。いうような生活を しております。というかまだ1回しかしてないんですけど、そんな感じですね。まあ、今日も非常にね、外も蒸し暑いんでね、まあ、iPad から流れる音楽を聴きながらね、ちょっと風呂にでも入ろうかなと、もうね、いうところでございます。はい、ですね、次、まあ、私なりの、まあ、ちょっと iPad の使い方みたいなお話をちょっとしたいんですけど、まあ、私アコースティックギターで弾き語りのライブなんかを、まあ、年に1回ぐらいですけども、まあ、やってまして、まあ、弾き語りのコンサートをやるときに、今まではね、譜面台のところに、まあ、紙に印刷した歌詞カードをですね、譜面台に置いて、それを見ながら、歌を歌っていたと。まあ、歌詞を暗記すれば一番いいんですけど、なかなかそれは難しいわけです。まあ、我々フォークシンガーにとってはですね、まあ、譜面台を見ながらやるっていうのがね、逆にこうフォークシンガーの弾き語りスタイルっていうね、まあ、松山千春的な発想でずっとやってたんですけど、まあ、これからはですね、譜面台に、譜面を置くんですけど、せっかく置く譜面はこれですよ、 iPad ですよ。ここにですね、まあ、ページズというね、ちょっと今これ iPad を立ち上げますと、まあ、立ち上げる瞬間的に立ち上がるわけなんですけど、ページズという、まあ、もちろんね、Mac ユーザーの方は皆さんお使いだと思います。ワードじゃなくてページズですね。はい、これがですね、まあ、900円ほどで、Apple Store で、App Store かで買えるわけなんですけど、このページズでに歌詞を入力しておきます。ね、で、もう入力したら、まあ、保存されるわけですよね、自動的にね。で、今度は、この iPad のホームボタンをもう一回押してですね、このスポットライト機能で、検索機能で、まあ、歌のタイトルだけ、例えば、まあ、何でもいいんだけど、歌のタイトル、例えば、あなたに会いたいというね、まあ、そういう歌があったとしたら、まあ、いや、iPhone4 Everybody っていうね、例えばそんな歌があったとしたら、そういうタイトルを入れときまして、そのタイトルをさささっとこのスポットライト検索で、検索すればもうすぐパッと曲のあれが出てくるわけですよ。まあ僕はねページ図よりもちょっとキーノートの方がですね、実は綺麗な表示ができるなと思ったんですね。例えば暗闇の中で、まあステージの上に立った時にですね、結構会場は暗いわけですよ。まあスポットライトは浴びますけどね。そういう時に実はページ図だとバックが白で文字が黒だとですね、意外と見づらいんじゃないかということで、スティーブ・ジョブズばりにですね、このキーノートで、歌詞を入力しましてですね、キーノート上に歌詞を入力して、バックはそのグラディエーション、ね、これはもう絶対ですよね。この間のジョブズさんの、キーノートでも、やっぱりバックはグラディエーションです、バシッと真っ黒で下の方がこうちょっと白っぽいグラディエーションがかかっているところに、文字を入力してですね、もう非常に見やすいですね。まあ文字はまあ白とかやっぱ見やすいのかもしれませんね。で、それをですね、まあ、A4 だとこう、A4 じゃないや、iPad のこのサイズで、まあ、こうやって縦にしてですね、こうやって縦にして、プレゼンテーションを開いて、で、まあ自分が歌う曲をですね、まあ5曲なら5曲、10曲なら10曲、入力しとくわけです。で、これ横ですね、キーノートは縦にはできないんですよね。そうそうそう。キーノートをまあこう横にして、まあ譜面台の上に置くなり、なんかまあ固定してですね、でそれを見ながら回すと。まあこのぐらい iPad の 9.7 インチぐらいの大きさがあれば、まあ見えますよね。あんま話しすぎると見えませんけど、まあ適度な距離で置いてこれを見ながら、歌うと。で、1曲歌って、はい次の曲いきますよってなったら、まあ次のスライドのとこに歌詞をまとめておいてみたいな感じですかね。ちょっといいのかな。または、まあキーノートを使わなくても何か PDF ファイルにしてしまって、iVunco HD ですか、あれがまたすごいアプリですね。これ開発した人天才ですよ。Apple社に買収されちゃうかもしれないぐらいすごいアプリ、これはすごいです。本当に 本をめくるような感じでこうやってめくれますし、このめくってるこの裏側の文字まで透けて見えるっていうのがね、これがね感動もんですよね。もうこういうアプリがやっぱねすごい、とにかくすごいなっていうね、iVunco HD、まあ、もちろんね皆さんお使いだと思いますけどもね。ということですね。それからまあなんといってもこの iPad というのは、9.7 インチございますんで、これはもう本ですね、電子書籍というかもう本だなということで、これは本です。つまり、まあ、辞書代わりにも使えるということで、いろいろ、まあ、辞書アプリね、大辞典とかですね、いろいろ入ってるわけなんですけど、これはもうぜひ広辞苑の iPad 版っていうのを出してほしいな。あるもしかしたらもう出てるのかな、ちょっとわかんないですけど、やっぱり日本人たるものやっぱり、辞書、広辞苑が、一番ね最高峰ですからね、ぜひね、広辞苑の iPad 版、まあ、iPad 対応になったらですね、多少高くてもねこれはね購入したいなというふうに考えております。ぜひね、広辞苑のアプリ作ってる方、もしお聞きでしたらば、ね、ぜひ iPad にも対応していただいて、私必ず買いますので、多少高くても、なぜかと言いますと、まあ、我が家に広辞苑が一冊もないということなんですね。広辞苑はやっぱりね、ちょっと載ってないようなことも載ってたりすると思うんでね、ぜひ iPad 対応で出していただければ、私一発で買いたいと思います。まあ、ということですね。まあ、先ほど申し上げたように、その、まあ、スポーツなんかを、スポーツのフォームなんか気にする人ね、iPhone 3GS でビデオカメラで撮影して、カメラコネクションキットで、3GS と iPad を素早く同期して、そして iPad の 9.7 インチの画面上で、そのフォームの確認やら何やらできるということですね。まあ、これ先ほどちょっとお話ししましたけども。それから、まあ、ビデオだけじゃなくて、その写真も、コネクションキットでつないで、まあ、コーヒーでも飲みながら、まあ、コーヒーナウ、ね、コーヒーでも飲みながら iPad の画面上で、ちょっとこの写真は残しておきたいぞと、これ永久保存版だぞというような写真をですね、じっくりこの iPad で選んでいただいて、まあ、iPad のこの写真アプリはご存知のこのひまわりのボタンをポチッと押しますと、まあ、全て読み込み、最後の読み込み保存された写真みたく出てきます。 これでバシッと写真が出てくるんで、おこの写真はいいなというやつをですね選んで、これちょっとピンボケかなみたいなのは、まあ、パンパパッと外しながらですね、ちょっとやっていけば、素晴らしい写真をですね、残していくことができるんじゃないかな。もちろん iPhone でもできるんですよ。できるんですけど、やはりねこの、写真をね、この iPad のこの、まあ、デジタルフォトフレームサイズっていいますかね、この大きい画面で見ますとですね、本当にね、雰囲気がこう伝わってきますよ。その現場現場で撮った写真のね雰囲気が、この感じがもうたまんないですね。もう全部 Apple 製品で完結してしまうというこの感じがいいんですよね。 iPhone で撮って iPad の 9.7 インチのこの IPS 液晶画面上で再生するといった寸法ですかね。はい、ちょっとまあ、これあとね、あの iPad が出る前なんですけど、5月の27日、まあ、ちょっと私の誕生日でもあるんですけど、この日にちょっと報道がされてたニュース、まあ、もちろん皆さんご存知だと思うんですけどね、Apple 社が、時価総額で、マイクロソフトを抜いたという、ね、ことですが、これに関連しまして、今回サファリ5というのが、バージョンアップ出ましたけども、サファリ5ね、とかあと iPhone4 でも搭載されてくるらしいんですけども、マイクロソフト社のその検索システム Bing ですね、僕は初めて知りましたけど、まあ検索といえば Google とか Yahoo でしたよね。まあ一般的なものはで、ここを選ぶと Google のとこを押すとどうやると出てくるんでしょう。ちょっとまだね、僕も Safari 5にしてからまだほとんど使ってないんでわかんないんですけど、なんか検索エンジンをその別なのに選べるみたいなんですね。環境設定かな。ちょっとやってみましょうか。どれだろう。全然わかんないですね。全然まだ使ってないんですけども、Google 以外にもその別な検索サイトで見れるということなんですね。どこだろう。どこでいじるんでしょう。もしわかった方いらっしゃったら教えてください。ちょっとわかんないです。まあ、調べてみます、ということですね。あ、ヤフージャパン、あ、違う、ちょっとこれはまた、後でお知らせしたいなと思いますね。ということで、まあ、サファリ5もまたこのスピードが速くなったというようなお話もありますが、まあ、ここ、上のステータスバーがですね、青くビビビビと動いて、どのぐらい読み込むかっていうのがですね、分かりやすくなったですね。これ非常にいいですね。例えば YouTube のボタンをポチッと押すと、こう読み込んでるあのステータスバーがこうね、これがちょっと、まあ、パッと見変わったかなっていう、とりあえずそこは気づきましたよ。あとは何が変わったんでしょうか。まあいろいろ進化してるんだと思いますね。サファリ4からサファリ5。というわけで、まあ、Google Chrome も、Mac 版出たみたいなんですけど、正式版出たみたいなんですけど、ちょっとドックから消してしまいました。もうね、やっぱりサファリですね、基本ね。サファリとあと、まあ、ポッドキャストの、アップロードするときはちょっと、Firefox を使ってるんですけど、まあ、この辺やってました。はい、次の話題がですね、まあ、時価総額も抜いたということなんですけども、まあマイクロソフトもですね、バルマーさんも、まあ、今後はですね、ジョブズさんと仲良くしてやっていっていただければなと、まあ、思いますね。はい、まあ、iPad、そうですね、まあ、iPad 出るまでに皆さん結構お悩みだったところだと思うんですけど、 3G 版がいいのか Wi-Fi 版がいいのかね、これは非常に悩みどころでしたね。私も悩んだんです。非常に悩みまして、皆さんにもご相談持ちかけつつ、どうしたもんかなと。まあ容量はでかい方がいいんだろうなっていうところで64にしたんですよね。まあ、ポケット Wi-Fi と併用することを考えたり、まあ、今後、まあ、あの YMAX の方で、まあ、EGG っていうやつが今度発売になるみたいなんですけど、いわゆるポケット Wi-Fi と同じような形のね、モバイルルーターなんですけどもね、これがまあ出るというね、まあ、その辺も使えるので、あとやっぱりちょっと、まあ、田舎の方に行った場合のソフトバンクのアンテナのその弱さみたいな部分がやっぱりどうしてもありまして、意外と e モバイルの方が強かったりすることもありますね。新幹線なんか乗って、まあ、トンネルの中なんかだとちょっとソフトバンク弱い部分があるんですね。実際ね、場所によってはですよ、 e モバイルのポケット Wi-Fi だと全然つながるのになみたいな部分もありますので、まあ、現時点ではまあポケット Wi-Fi、Wi-Fi モデルでいいんじゃないかなというふうにね。あとはやっぱり 3G版にするとあのお金金銭的にちょっとまた回線が一つ増えてしまうということもあったのと、あと2年縛りがまたちょっと縛られすぎるのもちょっとあれかなと思いましてですね。まあ、あとはその 3G 版、まあ、買わない分ですね、iPhone 4はもう発売されたらすぐ買うぞという気持ちがですね実はふつふつとありましたんで、まあ、その辺も、込み込みで考えるとやっぱり Wi-Fi 版がいいのかなというところで、私はですね Wi-Fi の64を買いまして、まああと iPad 買った時にあの純正のね、ケースですか、この真っ黒いケース、真ん中に Apple のちょっとグレーの感じでね、アップルマークが、リンゴマークがですね、このかじられたリンゴマークが入っているこのケースはぜひ買ってください、というのはこのケースはいいですよ、あの滑らないんですよね、あの iPad 本体を裸で持ってると、あ、なんかねつるっと滑って落っことしたらもう一発終わりなんでね、これケースは必要だなっていうところはあったんですけど、この純正ケースはね滑らない、あの すごいんですよ、滑らないんですよ。あとやっぱこの傾斜がつけられるのも結構便利ですし、うん、縦とか横にしてこうランドスケープにしたり、なんだろう、縦にしたりいろいろすると、まあ滑って落っことしたら本当にね一巻の終わりなんでね、まあケースは絶対必要なんですけどね、この、あのいいですよ。そしてね液晶の部分のねこの開く部分とか、このまあ表紙の部分ですかね、ここがね結構頑丈なんですよ。なんで意外とこれで何気に液晶保護してくれるなっていう感じですね。で私ねこの iPad 買った時にですね、もうこれはもう常に持ち運ぶぞっていうことでね、 iPad とあとまあポケット Wi-Fi と、まあ、あとちょっと小物が入るようなですね、まあショルダータイプのね、カバンを、まあ、あの新しく買いましてですね、もう iPad 用ですよ、 iPad を常に持ち運ぶために、まあ、ちょっと黒いカバン、ちっちゃめのねショルダーバッグを買ったんですね。これにいつも入れて、iPad を入れて持ち運びます、はい。まあ、もちろんねあの雨に濡れると困るんで少しこう防水タイプの、ねショルダーバッグを買いました。これが非常にですねまたあのいいんですよ、もう皆さんにおすすめしたいんですけど、ちょっとねあのお金はないんですけどね、あのポーターの吉田カバンで作ってるポーターの、ショルダータイプで iPad が入るやつがあるんですね。これがねいいんですよ、内ポケットにねちょうどポケット Wi-Fi が入るようなね感じ で 黒とキャメルとあと焦げ茶っていうかね茶色っぽいのがあって、僕はあのこの iPad ケースに合わせてちょっと真っ黒いやつにしてみたんですね。まあビジネスシーンでも全然いいですし、カジュアルなスタイルにも合う、ショルダーバッグをちょっと買ってみました。まあね、まあ、出費がこの頃多くてですね本当に困ってるわけなんですが、まあまあね、あのiPhone とか、まあ、iPhone 4とかね、iPad、ね、またこれ一生懸命、まあ、頑張って、買って、また、モチベーションを上げていくということも一つね、これ生きていくためのですね、楽しみでもあり、生きていく喜びでもあるということで、そのぐらいはね、まあちょっと贅沢させてもらってもいいのかなというところでございます。はい、というわけでですね、現在23分喋り続けておりますが、もう興奮がですね、とにかく興奮がねためやらぬ興奮ですよなんて言ってもだって iPhone 4ですよ、これは楽しみですよ、デジタルズームですよ。あ、 iPhone 4のお話をじゃあちょっと少ししていきたいなと思いますね、やっぱりね、ここからは、いや全てを変えていきます、もう一度と、いやもう何回でも変えてほしいな感じですね。今ねアップル社の、サイトを見てますが、日本のねすごいですね、このデザイン、このボリュームボタンのこのプラスとマイナスのこの丸い感じとか、それからなんかこの液晶もねバリバリ綺麗ですしね、これはね早く実物を手にしたいですね。あ、でこの通知を受けるというところで、あの、まあ、メールね送ってもらうような形にしまして、何ですかこのフェイスタイムっていうのは、テレビ電話ですね。まあ、私昔ね iPhone にする前は、まあ、ドコモの携帯使ってたんですけど、当然当時からあのテレビ電話とかできたはずなんですけど、実際ねテレビ電話はね1回ぐらいしか使ったことなかったですね。1回か2回ぐらいかな、 テレビ電話ねできるって最初は喜んだんですけど、まあ、ちょっとあの1分あたりの通話料も高かったし、あの結局ねあの使わなかったですね。まあ、今回のこのフェイスタイムに関してはそのまあ、iChat、まあ、Mac とかのその iChat とはちょっと連携はできないようなんですね。あと Wi-Fi 環境でしか使えないようなんですけど、でも皆さん待ってください。我らが Skype、まあ、Skype ね、あの 3G 回線で 3G のパケットでその Skype 通話できるようになったんで非常に今愛用してるんですけど、まあ、Skype さんあたりでねちょっとなんか やらかしてくれるんじゃないかなというね、あの別に Wi-Fi じゃなくても 3G 回線でもこの FaceTime が使えるようになるとかね、例えばですけどね、そんな、まあ、Apple さんはそれを許さないんでしょうけど、僕はその辺も密かに期待はしております。もしそうなってくれたらね、まあ、今年度中らしいですよね。2011年になったらもう Wi-Fi じゃなくても使えるようになってくるのかもしれません。まあ、ぜひそうなってほしいですね。テレビ電話だから今まではあんまり普及してる感はないですけど、この iPhone の普及によって、まあこの FaceTime、いわゆるこのテレビ電話っていうんですかね、これがもっとねあの普及するんじゃないか。なぜそう思うかっていうと、やっぱりこの綺麗な液晶で、電話の相手の人の顔を見ながらですね、相手のこの笑ってる顔を見ながらね電話をしたらさぞかし楽しいんじゃないかなと思うんですよ。なんつってもこの網膜ディスプレイ、レティナディスプレイですか、これはね多分感動すると思うんですよね。早くね実物を手にしたいですね。そしてね今回ねカメラが2つつくんですよね。これもいいですね。まあ自分のセルフポートレートも撮れるし、自分の向こう側の写真も撮れる、ね、レティナディスプレイ、これはもうすごいですね。もうこの iPhone のね iPhone4 のこのサイトを見てるだけでもう本当にねムラムラしてきてきますね、これは。はい、それからですねマルチタスキング、これすごいですよね。これすごい、もうラジオ聞きながらツイッターしちゃう、これすごいですよ。まあマルチタスク、まあ、iPhone3G と 3GS と私持ってるわけなんですけども、まあ、3G も、iOS4 にアップグレード、まあ、一部機能は使えないですけどもできるみたいなんでね、まあ、どのぐらい、まあ、メモリの関係とかもあるんですけど、どのぐらい対応できるのかちょっとねあのアップグレードが21日からiOS4 がリリースされるんで、その辺もちょっとね 3G も 3GS もねもう思いっきりバージョンアップしますよ、ね、どんな感じになるのもねほんと楽しみですからね。まあ、マルチタスク、複数のアプリケーションを一瞬で切り替えることができる、で、バッテリーを浪費したり、パフォーマンスを低下させたりっていうこともないということを書いてありますね。これはですねどういうことなのかと、まあ、ぜひ体感してみたいなというね。で21日にこの iOS4 にして、そして22、23、24、わずか3日で新しい iPhone4 が出るということですよね。何より嬉しいのがねこの HD ビデオ、 HD ビデオじゃないですよ、 HD ビデオ、まあハイビジョン撮影ができるということですよね。これはすごいですね。というのは、僕はですねビデオカメラはまあ持ってるんですけど、昔のあのハイビジョンじゃないやつなんですよ。しかもですね困ったことにですねビデオカメラね、うちビデオカメラ非常に使う頻度が高いんですけど、あのファイヤーワイヤーでしか繋げられないんですよ。ところがですねあの昔のミニ DV っていう企画 のカセットテープみたいなねテープ式のビデオなんでねあの使えないんですよ。あのでファイヤーワイヤーじゃないと使えないんですけど、僕の MacBook にはですね実はファイヤーワイヤー端子が付いてないんですよね。ここがですね非常に、だからもうあのビデオ買おうかなってずっと思ってたんですけど、なかなかねなかなかやっぱお金ないんですよ、買えなかったんですけど、まあ、今回ね iPhone4 にこの、ハイビジョン撮影ができる、ビデオカメラがついてくるということなんで、もう僕ビデオカメラ買うのやめますよ、うん、もうこの iPhone4 があればねこれで撮影してねハイビジョン画質で撮って、そしてね、まあ、ちょっとズームしたりとか5倍ズームでねやればもう十分、必要にして十分ですから、もうねもうビデオカメラとか別にもう買う必要ないなっていうふうに僕は思いました、ね、なんでそう思うかというと、やっぱりあのビデオカメラって結構かさばるんですよね、まあ、デジカメにしてもそうなんですよ。今まではデジカメ持ってってビデオカメラ持ってって、まあ、iPhone も持ち歩いてみたいな感じ、結構重たいじゃないですか。でもねもうその必要はないですね。デジカメももう持ち歩く必要ないですね。さすがに500万画素になったらね まあ、300万画素でも十分なんですけど、500万画素でこれだけ高性能のカメラつけてきて、もう普通のデジカメもはっきり言っていらないですね、うん、まあデジイチみたいなのはお使いの方はまた別かもしれませんけど、まあ、僕はそこまでね高精細な、写真じゃなくてもまあ十分だなと思ってる方なんで、まあ、500万画素でねこれだけ撮れれば十分かなって感じですね。そして今回 iMovie for iPhone ですか、これすごいですね、そこまでやるのみたいな、ちょっとビビりました。トランジションも加えられるっていう、これはすごいですね。どういうことなんでしょうか。まあ24日になってみなきゃ分かんないですけどね。まあいろいろね YouTube なんかであの iPhone4 とかって検索するともういろいろ出てくるんでね、その辺はもうかじりついて見てましたね。ちなみに僕はあの iPhone4 はあの白の 32GB、64はね今回出なかったんですけどね、その分値段据え置きなのかなって感じで、逆にね、まあ、ですから、まあ、あの必要なものを、詰め込んでいきたいなと思ってますけどね、白の32を狙ってます。まあ、フロントパネルの方も、上下が白い感じになってて、あれ結構おしゃれだなっていうふうに思いました。まあ、あの黒の方が目には優しいかもしれないですね、この周りの縁の部分がね。ただまあ白、僕ずっとあの 3G も 3GS も白だったので、3世代連続でもう白これいきたいと思います。すごいですね、 LED フラッシュ、フラッシュ撮影ができるんですよ。暗いとこでもバッチリだ、これはすごいね。5メガピクセルカメラですよ。いやこれすごいなね、本当すごい。そしてね、まあ、iMovie、それから、なんですか、アプリケーション用のフォルダ、まあ、この辺は iOS4、ね、フォルダ管理できるってことですね。アプリのフォルダ管理、それから iBooks、これだけねディスプレイが、細かいディスプレイであれば本を読むにも結構いいんじゃないかなね。電車の中でやっぱり iPad を広げるのはちょっと抵抗があっても、この iPhone4 でね本を読めちゃうってことですよね。すごいね、これすごいですね。まあ、それからもちろん従来通り iPod、サファリ、メール、電話がですね、ノイズ抑制機能、ノイズキャンセリング機能がつくらしいですから、よりクリアな音声を、音声でその電話できるっていうね。この辺がですね、CD 音質ですよね。これ最高ですね。まあ、あとは、何ですか？まあ、いろいろね、できるわけですけどね。いや、すごい。なんつっても、このアプリの数がすごいですよね。これ、何ですか？ 1、10、100、1000、まあ、10万、20万以上のアプリケーションが、ある。しかもディスプレイがその4倍の解像度になるらしいんですよね、 3GS から4になるにあたって。でも あまりジャギーとかは目立たないようになんか瞬時にその処理してくれるらしいので、ディスプレイが4倍の解像度になっても、今までのアプリもほぼ違和感なく使えるらしいですということですね。はい、間違ってないですよね。はい、もし間違ってたらツイッターで、つぶやいていただければなと思っておりますが、でそれでですね、まあ、仕様の方ちょっと見ますと、137g、 今までの iPhone3GS が 135g でしたっけね、 5g かな、135ですよね。で、奥行きと奥行きが 9.3、 奥行きというのは何ですか。あ、この厚みですね。iPhone の厚みがiPhone4 は 9.3 ですよ。わずか。すごいですね、これ。1センチ切っちゃったんでね。今までの 3GS は 12.3mm やったんですね。1センチと 23mm ですよね。iPhone4 は 9.3mm。すごい。これは薄々です。まあ、ワイシャツのポケットなんかにね、ビジネスマンの方が入れていたけども、全然膨らまない感じですよね。あとね、すごいなと思ったのが、この幅がこうちょっと短くなったっていうか、ちっちゃくなったんですね。同じ 3.5 インチのままですよ。3ミリぐらいかな、3、4ミリかな、こう持ちやすくなるので、例えば左手で持つ場合、僕よく左手で持つんですけど、 iPhone ね、左手の親指がこの一番右側のアプリ、ドック上の画面上の一番右側のアプリとかも押しやすくなる、まあ、フリック入力なんかしてる人であればしやすくなるでしょうね。まあ、手の大きさにもよるんでしょうけど、それから、まあ、サイズ的なところだと、まあ、そんなところですかね。なんつってもデザインがかっこいいのと、この四角、角張ってきましたので、なんか どっかで何かで見たんですけど、この縦にして縦に置くことができるらしいです。まあドミノ倒しできるかもしれないね。iPhone4 をずらっと並べて、まあ、そういうことはしませんが、まあ、ちゃんと立てられるらしいですね。これはすごいですね。まあすごいことばっかりで、ちょっと今日はねぐだぐだと長くなってますけどもね、ちょっとお付き合いくださいよ。あとね、嬉しいのがね、この Wi-Fi の、802.11 の BG が今まで対応してたんですよ、 3GS は。で今回、あ、ごめんなさい、 3GS はね。ところが今回ですね、仕様のところを見ますと、なんと N にも対応してるということですね。 iPhone4 は 802.11 の N 規格にも対応してるということなので、これはですね、非常にサクサク動くぞというのはもう目に見えて分かるところです。まあ N 規格、 802.11 の N は iPad も対応してますよね。はい。それからね、今回 Bluetooth が開放になるのかなんかで、とにかく Bluetooth の、まあ、このキーボードを使って iPhone 上で入力っていうこともおそらくできるようになると思うんですね。だからこの Apple のワイヤレスキーボード、まあ、私あの US キーボードをちょっと買ったんですけどね、これが非常に使いやすくて、今 MacBook の前にこのキーボードを置いてあるんですけど、このキーボードで、まあ、iPad の入力もできるんですけど、 iPhone4 もおそらく対応してくるのかなっていうような感じですかね。はい、その辺も楽しみだし、あとはバッテリーですか。バッテリーがまた、持ち時間が、まあ、連続待ち受けが最大300時間になるということで、3GS の方と比べますと、 3GS の方は、あ、同じだ、同じですね、連続待ち受け時間は同じなんですね。まあ、それ以外のオーディオ再生が 3GS が30時間だったのに対して、オーディオ再生が40時間になるんですね、 iPhone4 は。なるほど、すごい、これはすごいですね。まあ、いっぱい音楽が聴いてられるよということですかね。まあ、いろいろとその辺のバッテリー関係もまたね、立派なバッテリーが積んでくるということですね。それから、付属品、まあ、ヘッドホンですね。おなじみの、 あのマイクがついてる、Apple Earphone with Remote and Mic というね、周波数特性が 20Hz から、1、10、100、1000、まあ、2万 Hz までのね、いうことですよ。まあ、付属品、まあ、iPhone4 本体とその、リモート&マイクと、まあ、Apple Dock Connector USB ケーブル、それは、まあ、マニュアル、まあ、マニュアルはね、もういらない。マニュアルなくても iPhone は使えちゃいますから、ね、マニュアルはいらないです。あとは USB の電源アダプターが入ってくるということですね。でやっぱりね、僕は iPhone のいいのは、まあ、デザイン今回ね、あの少し角張った感じになってまたかっこよくなったんですけど、このボタン関係が変わらないんですよね。もう一番最初の iPhone の初代の iPhone からずっとそのデザインって同じだと思うんですよ。まあ、スピーカーとマイクの位置がちょっと逆になるのかな、もしかしてスピーカーとマイクの位置逆かもしれないですね。ですよね。スピーカー 3GS はスピーカーが左でマイクが右だったんですけど、 iPhone4 になるとマイクが左の内蔵スピーカーが右側なんで、右下なんですね。そこだけですかね、変わったのはね。あとはホームボタンとかも一緒だし、まあ、音量のボタンの位置は基本的に一緒。デザインがちょっと変わりましたね、かっこよくなりましたよね。それからちょっとよくわかんないんですけど、この 三軸ジャイロスコープ、この辺ちょっとね、なんかまた新しいのが乗ってきますね。新しいセンサーがね、楽しみですね。これどういうことなんでしょうか、非常にね。あとはね、写真とビデオのジオタグ添付、これすごいですね。どこで撮った写真なのかっていうのがすぐ分かるようにその添付されるっていうことですかね。いやーすごいなー、楽しみですね。もうこの興奮がですね、もうずーっとなんか iPad の発売のもう1ヶ月ぐらい前からずーっと興奮状態が続いてまして、まあもうね、ポッドキャストも早く収録しなきゃなと思いながらですね、もう次から次とアップルニュースがですね、いっぱい飛び交っておりまして、もうそのニュースとかタイムラインを追うのに必死でですね、いやいやいやいや、本当にね、大変なことになってますよ。ね。で、まあもう一回 iPad、これちょっとですね、iPad のね、私ね、一番立ち上げた時の画面はですね、アラン K、ご存知ですか、アラン K、皆さん。はい、アラン K というのはですね、この iPad というかダイナブックというのをですね、1972年に 提唱した方で、その方が提唱したダイナブックこそまさにこの iPad と、なんじゃないかと言われていることなんで、アラン・ケイがですねイラストを描いたんですね。ちょっと Google でアラン・ケイの画像というかイラストで検索していただくと分かると思うんですけど、彼がですね描いた絵がありまして、これ立ち上げますと、絵がありまして、これはどうか子供なのかな、2人の、男の子と女の子が何かパソコンというかいわゆるこの iPad みたいなものでですね、なんか絵を描いてなんかしてるイラストがあるんですね、まあ、白黒のイラストなんですけど、このイラストをですね、iPad の壁紙に、設定して、おります。はい、ということでちょっと、いろいろねちょっと iPad 関係のアプリのお話とかもしたいんですけども、まあ、なんて言っても産経新聞 HD かな、あのこのアプリだけはもう絶対ですね。今最初の1ヶ月間無料で、その後は月1500円になるらしいんですけどね、このアプリはねもう新聞いらないって感じですね本当に。画質がいいのでワンタップして文字でっかくするともう大体全部見えちゃう感じ、すごいですよね、これはすごいですね。ワンタップかツータップかもうこのねテレビ番組表も本当に普通の新聞見てるのと変わんないですし、縦にも横にもできるし、あとこの新聞の記事いいなって思って後でゆっくり読みたいなと思ったら、まあご存知スクリーンショット撮っちゃえばいいんですね。あのホームボタンを押しながら上のスリープボタンですか、押していただくと、まあ、写真も撮れちゃうんで、あのそれで後でゆっくり、新聞記事をですね読んでみたりとか、できますし、とにかく iPad はですね一家に1台というよりは1人1台、もうね携帯電話と同じ感じで、あのみんな所有していいんじゃないかなって感じのデバイスですね。でなんか思いのほかやっぱりあの年配の方に売れてるらしいですね。実際ね私ねこの間ねアップルストアのワークショップに行ってきたんです。 iPad のねあの iPad に iPad こんにちはみたいなワークショップがありまして、まあそういうタイトルじゃないんですけど、その時に年配のねもう50代60 50 60ぐらいのですね、まあ、おばちゃん連中がね見てましたよ。あの食い入るような感じでアップルストアのスペシャリストの方かなお話しして iPad の話をしててずっと見てましたね。あと、やっぱ年配の方はワークショップ来てましたね。もうほんと50代60代定年退職されたような感じの方とかももうご自分で iPad 買っててそれ持ってきてねいろいろキーノートの説明聞いたりされてましたね。というわけで、まあ、あと iPad コーナーにはもちろんもうちっちゃい子がですねなんか群がってね見てましたね。あのお父さんと一緒にお母さんと一緒にもうそんな感じ、あの家族も、ご家族の方から、まあ、恋人同士ねもうみんなね iPad の方に群がっちゃって大変なことです。ということはやっぱりこの iPad が売れてくると、いずれはやっぱりWindows 使ってた人たちもこれは Mac だな Apple だなって感じになってくるのかなっていうふうに思いますね。すごいんじゃないですかもう Apple のこの飛ぶ鳥を落とす勢いというかね。でもまあやっぱ本当にいいものをね一生懸命真面目に作ってる会社なのでやっぱりもう Apple 続行になっちゃいますよね。続行ディションですねこれという感じですかね。はい、すいません今日は長々とですねちょっと、興奮冷めやらぬこのマックントッシュが6月24日の、iPhone4 の発売を控えましてですね、あそして6月の15日から、ソフトバンクで予約開始ということなんですけど、おそらくねもうね iPad も5月10日の予約開始で12日に締め切っちゃったじゃないですか。なんで今回の iPhone4 もねまあ相当人気あると思うんで、これはですね早めにご予約しておかなければまた予約締め切られちゃうと悲しいものがありますので、僕は6月の15日に予約バッチリしていきたいなというふうに思ってますが、ね、またね、引き続き、ツイッターの方でですね、いろいろ、つぶやき、させていただきますのでね、ぜひね、興味のある方、リプライしていただければと、フォローしていただければと思います。ギブソン J45 の、アイコンでおなじみの、マックントッシュでございました。今日はですねまた長々と、お耳を貸していただきまして本当に誠にありがとうございました。というわけで、今日は失礼します。 iPhone 万歳、失礼します。マックントッシュでした。